では、まず最初に認知科学的な観点から非常に大事なキーワードとして歴史婚というものがあるので、それについて簡単にお話していきます。歴史婚というのは、プレゼンの業界だったり、あるいは書籍とかメディアとかだと、ほとんどですね、見かけない言葉ですね。この歴史婚というのは、言語学とか心理学とか、あるいは認知科学などの分野で使われる言葉なんですが、個人的には私はこの歴史婚というのが普段我々が行っている言語活動ですね。言葉を発するとか、発話ですよね。とか、あとは文章を書くとか、あるいは本を読むとか、そういったことをするときの、その理解の枠組みとして一番重要なキーワードとして位置づけていいのではないかと思っています。で、この歴史婚というのは、Google とかで語彙って調べていただくと出てくると思うんですけど、人間の脳内に含まれているボキャブラリーのグループのことを意味する言葉です。ですごくわかりやすく言うと、脳内に、いわばこう単語帳のようなものがあると思ってください。いろいろなですね、言葉とかボキャブラリーっていうのが脳内にこうプールされた状態ですね。保管庫のようなものがあると考えると。で、私たちは人前で話をするときもそうだし、いろんなね、話をするときに、この言葉の集まりの中からいろんなこうボキャブラリーっていうのをピックアップしてくる。自分が話したいこと、伝えたいことっていうのを適切に表現してくれるようなそういうボキャブラリーを抽出して、そして話すということをするんですね。なので、この歴史婚というのは言語化のメカニズムとして背景にある一番重要な枠組みとして考えることができます。この歴史婚というものをキーワードとして考えることで、例えば言葉がうまく出てこないっていう問題を分析できるんですね。この歴史婚というのはボキャブラリーのグループなので、歴史婚にもし自分が話したいこと、伝えたいことっていうのが適切に表現できるような語彙がもし含まれていないケースでは、やっぱり言葉がうまく出てこないので、言語化のラグが生じてしまうっていうことがあったりします。またですね、この歴史婚というのは、いろんなボキャブラリーのグループのことなんですが、常にうまく使いこなせるわけではないんですね。例えば、人前で話をするときに不安を感じたり、緊張したり、焦ってしまったりっていうちょっとネガティブな心理状態とか、普段とは違う心理状態になってしまうと、この歴史婚がうまく働かなくなってしまったりすることもあります。また、この歴史婚の中に含まれているいろんなボキャブラリーというのは、頭の中に思い浮かぶ確率、浮上率であったりとか、すぐに思い出せる確率、想起率っていうのが考えられると。人間ってもういろんな語彙をね、成人ぐらいの話者であれば5万語とか6万語とかね、それくらいの語彙を持っていると言われています。で、その中でいろんな語彙をすべて完全な形でいつでも使いこなせるわけではなくって、普段から自分がもう使い慣れている言葉はパッと出てきたりしやすかったりするんですけど、普段あんまり使わないのにプレゼンでちょっと特殊な言葉として使おうとすると、その言葉は出てこなかったりすると。そういったことが起きたりするんですね。プレゼンの時とかって特にそうなんですが、スピーチレベルというものが変わったりします。そのスピーチレベルっていうのは、例えば日常会話で友達と話をするときは、フランクに喋るけれども、人前で話をするときって、ちょっと、格式ばったような話し方になってしまうこともありますよね。そうなると、スピーチレベルというものが変わって、使われる語彙というのも変わったりします。例えば、そういった要因も絡んできて、言葉が出てこないっていうことが起きたりします。いろんな理由があるんですが、この歴史婚の中に含まれるいろんなボキャブラリーというのが、うまく使いこなせないっていうことがよくあると。なので、この仕組みから言語化のメカニズムについて押さえておいていただくと、言葉がうまく出てこないとか、スラスラ話せないっていうことを解決しやすくなると思います。この歴史婚という言葉は、もうキーワードとして一番重要だと思っているので、他のね、記事でも、たびたびですね、ご紹介しています。ぜひですね、一番最初に覚えておいていただけたらと思います。